聖書朗読をマルコの福音書1章35節から45節第3版ですと65ページ新改訳ですと66ページになります。朗読した後ブレることなくというお題で広岡牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
聖書を読みいたします。マルコによる福音書1章35節から45節。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去られた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。以上です。
改めましておはようございます。先週は講談交換がありましたので、何か皆さんとお会いするのも久々な感じがいたします。お祈りありがとうございました。登別に私は登別中央福音教会の方にですね、出かけていきまして、意気揚々と行ったんですけれども、司会の方と朝顔を合わせたら、いや今日はみんな来てなくてすいませんと言われてですね、なんか2家族ぐらい人数の多いご家族がいらっしゃらなくてですね、であとその後もお昼もいただいたんですけど、皆さん口々にいや今日は少なくてすいませんと言われてですね、なんかだんだんこっちが申し訳ない気持ちになってきて、来年声がかかるのかなとちょっと心配になりましたけれど、でその後に食事をいただいて、そして皆さんがちょうど掃除を終えた頃に、まあ狙ったわけじゃないんですけれども、掃除を終えた頃に帰ってきまして、そしたらワックスで滑って階段で転びまして、ちょっとこうバチが当たったじゃないですかまあそんなことはありませんけれどもね、バチと言っちゃいけませんけれども、とても滑りやすくなっているかもしれませんので、お気をつけください。でもとても綺麗になって感謝です。また高橋先生が礼拝について大切なことをお語りくださって、本当に私も感謝をして聞いております。お祈りをして始めてまいります。私たちの目に見えるもの、見えないもの、その一切を作り治めておられる天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。 神様、特にここ数週間は季節の変化を感じる時でもあります。世界を作った神様がこの自然を作られて、私たちの目もその美しい自然を通して楽しませてくださいます。また私たちの舌、この味覚もあなたの秋の恵みで楽しませ喜ばせてくださることを覚えて皆をたたえています。どうぞそのような全能の主、創造主なるあなたを心から礼拝するひとときとしてお導きください。特に礼拝について、先週高橋先生が大事なことをお語りくださいました。主の前に全き者として生きるということは、あなたの前に完全であるということではなくて、あなたの前にありのままに素直に出る信仰が大事であると、そのことを教えられて励まされております。今私たちがありのままで、そして自分自身の罪をも、また課題をも信頼して御前に、あなたの御前に置くことができますように、そして自分自身の課題、家族の課題、さまざまな課題にその中で向き合うことができるように、その力も私たちに与えてくださいますようにお願いをいたします。神様、教会学校や小グループ、家の教会、それぞれの活動をあなたが続けて祝福してくださいますように。特に小グループは来週からまた編成が変わります。その新しい交わりのうちに、また互いを知る喜びをお与えください。またこの末には正解も控えております。またクリスチャンホームビジョンのセミナーも持たれます。どうぞ一つ一つのご準備を導いてくださり、その御言葉を通して私たちを作り変えてくださる、その期待を持って臨むことができますようにお導きください。神様、また体の弱さを覚えている方々もおられます。山本姉妹が自力の歩行が可能になったことを聞きました。どうぞ退院に向けて引き続き治療を十分に与えてくださいますように。また岡部兄弟の耳の調子の上にも神様が癒しを与えてください。また岡姉妹の足の上にも主が癒しの御手を置いてくださるように。またインフルエンザでお休みなさった兄弟もいます。どうぞ主が癒しの手を置いてくださいますように。また日本において国の政治の在り方がその大きく変わろうと、そういうような兆しが見えております。どうぞふさわしい為政者をお立てくださって、公明正大な政治が行われるように、為政者たちが主心を持って治めるのではなく、あなたを恐れる者が起こされ、また人を愛する弱さを顧みる、そういう政治家が起こされていき、平和のために、また弱い人たちのためによく使えることができるように、どうぞ導いてください。神様、今日の御言葉をありがとうございます。語る者、聞かれるお一人お一人に同じ御霊が豊かに臨んでください。愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。昨日は大谷翔平選手が、とても見事なですね、活躍を見せてくれました。あまりの衝撃に、こう味方の選手たちがですね、味方がこう頭を抱えているっていうのが、何度もこう私も見たんですけれども、それくらい、すごいことをですね、やってのけた。投手として10個の三振を奪いですね、またバッターとして3つのホームランを打った。日ハム時代から評価が分かれていた二刀流ですけれども、周りの声を気にせずに、ブレずにやり続けたからこそ今の成功があるということでしょう。 で今日の説教のテーマもブレることなくとしてみました。何よりブレることなくご自分の使命を果たしてゆかれる、そのイエス様の姿に注目したいと思います。まあ、そこにある恵みについて、また私たちが模範とするべき姿勢について共に教えられたいと思います。で子どもたちへのクイズは、1つ目、イエス様はどのような時間にお祈りをしていましたか。イエス様はどんな時間にお祈りをしていましたか。また41節の深く憐れむ、深く憐れむという言葉にはもともとどんな意味があるでしょうか。はい、まあ、皆さんもこれらのことにも注目してですね、まあ、聞いてくださったらと思います。それでは今日の箇所を見てまいりましょう。でまず、まあ、前回、まあ、1週2週前ですけれども、前回見たようにイエス様は福音宣教を開始してからとても忙しく働いておられました。32節から34節、まあ今日の箇所ではないんですが、もう一度振り返りたいと思います。32節、夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。まあ、緊急病棟というかですね、病院のように本当にこう病気の人、悪霊に疲れた人がイエス様のもとに運ばれてきた。まあ、それを癒していかれた。まあ、とても忙しい、慌ただしい、まあ、そのような時間を過ごしておられた。そして今朝の35節を見てみますと、このように書かれているんですね。35節、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。先ほどの場面とは打って変わって、何か静けさを感じさせるような場面です。イエス様はお忙しい日々の中でも朝早くに一人祈りの時を持っておられたということです。もちろんこの時だけではなく、まあ、いつもこのような時間を持っていた、まあ、そのように考えるべきでしょう。父なる神と交わり、愛と力を受ける、まあ、それが日々のお働きの原動力であったということです。またこうした祈りの時は同時にご自分の使命を確認する時でもありました。父なる神との祈りの交わり、それは愛と力を受ける、でもそれだけではなくてご自分の使命を確認する時でもありました。先ほどのようにイエス様は病気を癒したり、悪霊を追い出したり、たくさんの奇跡を行われましたが、単に奇跡を行うことが使命なのではありません。いや、場合によっては人々がその奇跡ばかりを求めるようになって、最も肝心な福音のメッセージが伝わっていかない、届けていくことが難しくなる、まあ、そういうことさえ起こるわけですね。ですから イエス様は実はですね、もちろん奇跡を行うイメージがありますし、癒しを行うイメージはありますけれども、実はですね、まあ、来た時にはもちろんイエス様は癒すんですけれども、あまりご自分からどんどん癒す癒す癒すと言ってですね、出ていく場面ではほとんどないんですよね。やはり最も肝心なのは福音のメッセージを届けることだから。そしてこの時も37節のように、皆がイエス様のことを探し求めていたと37節にありますね。でもおそらくその多くの人たちは福音のメッセージを聞くよりも、それを求めるよりも、先ほどの33節34節にあるような奇跡を目の当たりにしてですね、あるいは見聞きして、もっとそれを起こしてください、もっと見せてくださいとですね、まあ、そうした願いを持ってイエス様を探し求めていた。だからそれに対しイエス様は38節で、さあ近くにある別の町や村へ行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだから。皆があなたを探しています、奇跡を見たいと願っていますとですね、言うわけですけど、イエス様それに対して、近くにある別の町行こうとちょっと冷たい感じもしますけれども、まあ、これはやっぱさっき言った通りですね、イエス様は単に奇跡を行う人として来られたわけじゃない、なんかすごい力の人だなとかですね、そう思われてはですね、逆に困ってしまうことがある。むやみにユダヤ人の王様にこう担ぎ上げられてもですね、困ってしまうわけですよね。だからイエス様は、私はそこでも福音を伝えよう、別の町に行こう、そのために私は出てきたのだから。イエス様はぶれないですよね。もちろん癒しが大事ではないということはありませんよ。もちろんイエス様は癒しも大事になさった。だけど病気が癒されてもですね、永遠の命を受けなければ、それはある意味では、まあ、意味がないというかですね、本質的な救いではないわけですよね。イエス様は本当に最も大事なものを届けようとなさっている。そしてこれは皆さん、イエス様のこの言葉、38節のこの言葉はやはりですね、イエス様が父なる神に祈った直後にこのようなことをおっしゃっているわけですよね。ですからイエス様はやはり神様に祈る中で、もちろん愛を受け、力を受け、そしてご自分の使命をまた確かなものとし、38節のようにですね、私は福音を語るためにやってきたんだ、はっきりとぶれずにそこに立つわけですね。そこには同時に祈りがあった、祈りがあったということもですね、私たちにとって大事な気づきになるのではないでしょうか。皆さんも普段せわしくですね、せわしくというか忙しくなさっている方々が本当に多くいらっしゃると思いますけれども、しかし私、そういう中でもですね、朝早くでもいいですし、朝が時間取れなければ夜でも構いませんけれども、でも私たちはそこでイエス様に、神様に祈ってですね、そこで力を得ていく。そして自分の使命、託されている使命についてですね、確認し、またぶれないでそこに立ち続けることができるようにですね、神様との交わりを大事にしていく、そのような姿をまず心に留めておきたいと思うんです。さて、こうしてイエス様はカペナウムを離れていきます。すると次にガリラヤ地方のある場所である一人の男性と出会います。40節をお読みします。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。 ここで今度はですね、場面が変わった。サラートに侵された人がイエス様のもとに来て、ひざまずいて懇願したというんですね。でまずサラートについてですね、少し確認する必要があるかもしれません。でこれは、よくかつて言ったですね、雷病とか、ハンセン病とか、それと同じものではないんですね。前の聖書では雷病と訳されていたという時代がありました。皆さんがお持ちの聖書の中に雷病と訳している聖書があるかもしれません。でもそれは差別につながるということでですね、一番新しい聖書ではサラートという訳に変わりました。でそれはやはりですね、そもそも雷病とサラートは同じじゃないんですよね。皮膚病として共通する部分はありますけれども、しかし雷病ではないと。ですから一番新しい聖書の表記はサラートになっています。雷病やハンセン病とは違いますが、いろんな種類の皮膚病であると、そのような理解を持っていただけたらと思います。レビ記の13章14章に詳しく出てきます。でそれはですね、服とか壁などに、こういう壁などに生じるカビのようなものも含んでいるんですね。サラートは服にもできるとか壁にもできると聖書に書いてあるんですね。ですからやはり今日のハンセン病とは違うわけですよね。そしてこれは律法によって汚れとみなされていました。いわゆる宗教的な汚れっていうんですかね。これはただの病気ではなく、それは汚れたものとみなされた。でそこからサラートの人に対する偏見や差別も生じていきました。またサラートに侵された人との接触は禁じられていた。それはサラートが移ったりしないために、また衛生上の理由から、そしてもし触ったならばその人もまた汚れが移ったとですね、そんなふうに言われていたからです。ですからこのサラートにかかった人はですね、そういう重たい皮膚病を患うだけじゃなくて、社会的な孤独、人々から町から阻害されてですね、社会的な孤独も味わっていた、そういう背景にあった人なんだということをですね、ぜひ覚えていただきたい。ですからこの40節に登場したこの彼も町の中ではなくて、すいません、町の中ではなくてですね、荒野のようなところでイエス様と出会ったのかもしれないなと思います。でそのサラートに侵されたこの人はイエス様のもとに来てひざまずいて懇願した。これはイエス様への敬意と切実な思いの表れです。そしてこう言います。お心一つで私を清くすることがおできになります。お心一つで私を清くすることがおできになります。すいません。でこのお心一つでというのは、あなたがイエス様、あなたがそうしようと思うならば、 それは必ずそのようにできますと、そういうイエス様への信仰の言葉ですね。純粋な信仰です。お心一つであなたがしようと思うなら、あなたにはそれができる。そしてもう一つ心を打たれるのは、彼は清くしてくださいと言ったわけではなくて、あくまでもイエス様、あなたは私を清くすることがおできになりますと。清くしてくださいではなくてですね、清くすることがおできになりますと。で、私、彼のこういう言葉というかですね、信仰にとてもこう、感動するんですよね。つまり、あなたがしようと思うならば清くすることはできるが、それをしてくださるもしてくださらないもすべてイエス様の主権ですと。なんかこうわきまえている感じがするんですね。してください、やってくださいじゃなくてですね、あなたにはそれができますと。で、同時に、でもそれをするもしないもあなたの主権によることです。いや、私たちはですね、なんかこう、私たちと言っちゃ失礼かもしれませんけれども、自分だったらですね、記憶してくださいと言ってですね、もう記憶してくれるのが当たり前みたいな、いや、もし願いを聞いてくれないなら、いや、そんな神様なんか必要ありませんとですね、なんかそんなような不遜な態度を取ってしまいそうだなと思いました。でもこの男の人はイエス様の権威を認めながら、その権威に委ねている、そういう姿勢ですよね。いや、これは本当に信仰者として、私たちにとってですね、何か見習うべき態度ではないかなと思います。そしてそれに対するイエス様は41節のように、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。まず言葉より先にイエス様は手を伸ばして彼に触ります。先に手を伸ばしてですね、彼に触るんです。サラートにかかって、これまで誰も触れることのなかった彼の体に、あえて触れるわけですよね。いや、イエス様の手のぬくもり、その感触は、どういうものだったんだろうなと想像いたします。それは彼に対して心からの憐れみを持っていた。その憐れみのゆえに手を伸ばし清められた。イエス様の技は憐れみから始まります。そしてこの41節の深く憐れむ、これはギリシャ語でスプラングニゾマイという言葉です。別に覚えなくてもいいんですが、深く憐れむ、これ特別な言葉なんですね。スプラングニゾマイというギリシャ語です。で、これは皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、この深く憐れむというスプラングニゾマイは、内臓が痛むとか腹綿のよじれるような痛みっていう意味なんですよね。ヘブル語的というかですね、そういう表現ですね。もう腹綿がもうきしむような、内臓が奥底が痛むような痛み。イエス様の深く憐れむという言葉にはですね、そういう言葉が使われているんです。イエス様は彼の姿をご覧になって、内臓が痛むような、もうお腹蹴られたようなですね、 腹渡がよじれるような強い心の痛みを感じておられた。そしてこの今のスプラングニゾマイという言葉ですね、内臓が痛むというこの特別な言葉は、実は聖書の中ではイエス様にしか使われない言葉なんですね。つまり普通の人がスプラングニゾマイって言ってですね、普通の人がこう内臓を痛め、いや腹綿が痛むような哀れみを持っていたという言葉は一個も出てこないんですよね。ただイエス様だけに聖書の中で使われている言葉なんです。聖書を書いた人たち、このマルコも含めて、それほどの真実の同情を持って人々の痛みの傍らに立ち、手を差し伸べることのできるのはこのイエス様以外にはいないんだと、まあ、そういうことを聖書記者たちはよく知っていたわけですね。だからもう言葉の使い方がこう変えられているわけですよね。イエス様はご自身が痛むほどの、深く内臓がえぐれるような痛みを持つほどのですね、同情を持って、真実の同情を持って人々の痛みの傍らに立ってくださる、手を差し伸べることができる、それは本当にイエス様以外にない。皆さんの中にも本当にイエス様の憐れみをですね、求めていらっしゃる方おられるかもしれませんけれども、イエス様は必ずですね、あなたの傍らに立って、その痛みの傍らに立ってですね、手を差し伸べてくださるお方です。ですからそれに私たちもですね、このお方の前に膝をかがめて、へりくだってですね、低い心を持って主の憐れみの手にですね、触れていただきたいと、まあ、そのように思います。そして今日の話は、ああそうやって癒された、イエス様は深く憐れんでくださるお方だ、まあ、もちろんそこも重要なんですけれども、まあ、やはりですね、今日のタイトルに帰るならば、イエス様はぶれないお方、もちろんこうした癒しもやはりなさるんですが、やはりイエス様は同時に宣教の使命にぶれない。先ほどの祈りの場面もそうでしたが、この最後のところにもやはりイエス様の宣教に対する姿勢がですね、まあ、明確に現れていく、まあ、最後にそこを見ていきたいと思います。イエス様は彼のツァラートを清めるとこのようにおっしゃった。43節44節、イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた、誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。ああ癒されたっていう話じゃ終わらないんですよね。いや、まず祭司に見せなさいとおっしゃった。祭司に見せなさい、これはどういう意味でしょうか。これはやはり当時の律法に従ってちゃんとした手続きを踏ませて彼を社会復帰させようとしているわけです。まずは社会復帰ですね。イエス様律法に従ってちゃんとした手続きを踏むようにと、で自分を祭司に見せなさいと、で私はこうして完全に癒されましたと、もうイエス様の癒しは完璧だった、清めは完璧だった、だからそれを見せなさいと。またモーセが命じたものを持って清めの捧げ物をしなさいということもですね、やはり律法に従って、そうやってあなたは社会復帰することができるんだと、ね、イエス様優しいですよね。本当に ただ癒すさよならではなくてですね、その後の彼の生活、その後の導きについてもですね、ちゃんとフォローしていかれる、全人格をですねフォローしていかれる、手厚く関わってくださる。ただ一方で、これ今日最後に見たいことですが、一方でイエス様は誰にも何も話さないように気をつけなさいと厳しく戒めたって言うんですよね。これどういうわけでしょうか。いやだってサラートが癒された、こんなすごいことはない、そしてこんなすごい人はいない、それ言いたくなりますよね。自分も癒されたし、であの人はなんとすごい人なんだと言いたくなりますよね。そしてむしろそう言った方がイエス様が有名になるし、みんなイエス様のことを知るし、福音も広がっていくんじゃないかとですね、そう思うのではないでしょうか。でもイエス様は誰にも何も話さないように気をつけなさい。なぜでしょうか。やはりご自分のことが何か間違った形で広げられていく、言い伝えられていく、噂されていく、ご自分のことが何か間違った形でですね、人々を魅了していく、イエス様はそのことについて細心の注意を払っているわけですね。やはり最初の方でもお話しした通り、人々が単に奇跡とかご利益を求めて従ってくることをイエス様は望んでおられないんですね。いや、そこにあるのはむしろ、混乱です。教えるという働きができなくなってしまいます。イエス様の最も中心的な使命は神の福音を述べ伝えることですよね。さっきの38節にあった通りです。また一章の14節でも見た通りです。そうですね、14節でも見た通りです。ですからイエス様はただ有名になりたいわけでもないですから、福音宣教がちゃんと確実にできるように、だからこそ彼に話すなと、気をつけなさいと戒めたわけですね。しかし45節のように、このサラートを清められた男性はその忠告に反して自分に起こった出来事を言い広めてしまう。彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。もうですね、堂々と町に入ることさえできなくなってしまいました。ある意味でイエス様の計画はですね、そこでこう砕かれてしまうわけですね。神様の計画というのはもっと深いところにあるでしょうから何とも言えませんけれども、でも表立って入ることはできなくなってしまった。あ、やっぱりイエス様の言った通りなんですよね。イエス様がなさろうとしていた、こういうふうに福音を語ろうとかですね、もちろん癒しや奇跡もなさる予定だっただと思います。でもそれを通してですね、ちょっとこう人の心を引いてじゃないですけれど、さらにこう福音を語ったりとかですね、そういうことが全部おじゃんになってしまった。で、彼には悪気はなかったんだと私思うんです。むしろ良かれと思って言い広めたんじゃないかと思います。 でもこの悪気がないっていうのがミソですよね。私たちも悪気がないことに限ってですね、こう混乱を招くということがありますよね。もう良いと思って自信満々ですから、だからなかなかこうその失敗を認められないというかですね、いや良いでしょこれはってですね。でも結果はイエス様の言った通りになりました。やはり望んでいない形で人々に求められるようになってしまいます。ではここから私たちが覚えるべき教訓は一体何だろうか。まずシンプルにですね、私たちはイエス様の命令に従って歩んでいるだろうか。それがまず一つ目のことです。イエス様はちゃんとおっしゃったわけですね。言っちゃいけない、言い広めちゃいけないって。で、彼にはその意味がもしかしたら全部わからないかもしれませんけれども、でもイエス様の言葉に、命令にはですね、明確な命令には背くべきではないわけです。イエス様の明確な命令に背くならば、たとえ私が自分が良かれと思ったことであったとしても、イエス様の働きを妨げることになるんです。ですから私たちやっぱりですね、御言葉、イエス様の言葉にですね、ちゃんと聞くべきですし、その明確な命令にちゃんと従うべきです。いや、この方がいいんじゃないか、いや、よかれと思って、ではなくて、本当に御言葉は何と言ってるんだろうか。いや、ちょっと自分にはなんか、同意しかねるところもあるなとかですね、思うかもしれません。時にそういうことがあるかもしれませんが、だとしても自分の良かれじゃなくてイエス様の御言葉に従っていくこと、そのことをまず私たちはですね、一つ目に大事にしたい。そしてもう一つ、私たちが今朝問われることはですね、やはり福音宣教に対するこのイエス様の姿勢、福音宣教にかけるですね、このイエス様の思い、それを私たちはどれほど分かっているか、どれほど共有しているだろうかということでしょう。福音の宣教、そこに対する私たちの姿勢や心構えはどうでしょうか。たとえ病の癒しとか奇跡が起こったとしても、あるいは何か教会が華々しい世の中の目を引くような活動を行っていたとしても、救い主であるキリストの姿はその中にあるわけじゃないんですね。素晴らしい奇跡があった、華々しい活動を教会はしている、人々が注目してくれる、それがダメだとは言いません。それももちろん素晴らしいことかもしれません。しかし救い主であるキリストの姿は果たしてその中にあるのでしょうか。いや、そうではない。奇跡そのものの中にイエス様の姿が見えるわけじゃない。少しこう微妙な言い方をしていますけれども、何が言いたいかというとですね、キリストの姿はただ福音の中にあるわけですね。福音の言葉の中に、そこにキリストの姿があるわけですね。ですからイエス様が福音にこだわったのはそういうことですよね。奇跡が起こったとしても皆がイエス様を信じるわけじゃないんです。やはり福音が届いていかないと、福音の中にキリストを見なければいけないわけですね。いや、ここに来たら病気が癒されますと聞いたら、あるいは私たちが派手な活動をすれば人はたくさん集まってくるかもしれません。あそこ行ったら癒されるらしいよとかですね。しかしでもですね、救い主であるキリストはただ福音の言葉によって証しされるんです。イエス様がそこにこだわったわけですね。ですから私たちは注目されようがされまいが、 自分たちの教会は自分自身が目立とうが目立つまいが、ただコツコツとキリストの福音を、十字架による救いを語り続けていくわけですね。なぜならそこにこそ人を救う神の力があるからです。奇跡そのものの中に福音があるわけじゃないわけですね。奇跡そのものがその人に救いをもたらすわけじゃないですね。福音が届いていかないと、福音を届けていかないと。先日同盟教団の教師の研修会がありました。テーマは新しい宣教戦略というテーマでした。皆さん、これからの時代、教会は大変な時代に入りますとですね、受選者は減り、教会の数も減るでしょうとかですね、少子高齢化はいよいよ進んでいくでしょうとかですね、まあ、そういう中で教会はどういう宣教をしていくことができるだろうか。いや、もちろん大事なことだなと思いました。私たちは工夫をしなければいけませんし、いろんな接点を世の中と持たなければいけません。でも私たちは今日の箇所のように、大事なことはですね、ただ変わらず宣教していくんです。コツコツと、ただこの福音をですね、誇りを持って、自分が喜んでですね、語っていくんです。まあ、そこは変わらないわけですね。まあ、その結果、人が増えようが増えまいがですね、まあ、それは神様なさることですから、ある意味私たちの手の中にあることじゃないですよね。イエス様だってどちらかというと福音宣教はほぼ失敗ですよね。イエス様の福音宣教っていうのは、つまりほとんどの人はイエス様が言ってる意味分からずですね、弟子たちですら最後イエス様から離れていったわけですね。本当に信じたっていう人は本当に稀だったわけです。みんながみんな離れていったわけですよね。でも私たちは変わらず福音宣教していくんです。そこに力があるからです。それが私たちに託されている使命だからです。ですからイエス様が祈りによって力を得たり、愛を得たり、また使命をですね、確認していったように、やはり私たちも今まで聞いてきたことを本当に大事にしていくこと、まあ、それが今日皆さんと共に覚えたいことです。おそらくこのマルコの福音書が書かれたり読まれたりした時代も、宣教についてどうしたらいいんだろうかと悩んだことがあったんだと思います。でもイエス様の姿を見たときにですね、イエス様はやはり何か奇跡だとかですね、何かすごいなんか力がこの人はあるんだっていうことではなくて、本当に福音を大事にしていかれた、まあ、教会はそこに立ったわけですよね。ですから私たちもたとえ小さい群れでもですね、コツコツと、まあ、そこに立ち続ける、まあ、そのような在り方を共に、まあ、目指してですね、大切にしてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは読む私たちが戸惑ったり、また理解ができないほどに福音宣教を重んじられました。いや、もっと奇跡が、もっとすごい力が発揮されるならば人々は信じるんじゃないかと、そういう考え方もあるかもしれませんが、でもやはりあなたは福音宣教を大切にしていかれました。そこに十字架の救いが現れてくるからです。そこに私たちを本当に生かすことができる救いがあるからです。力があるからです。神の愛があるからです。私たちもイエス様がそこに命を懸けていかれたように、ぶれることなくこの福音を大切な宝としてこれからも語り続けていく、そういう教会であることができるように、この福音を本当に喜んでいる、そういう教会であり続けることができるように、どうぞ私たちをお導きください。今週出会う方々にあなたが機会を与えてくれますならば、 その福音をお分かちすることができるように、その力を私たちに与えてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。